ハルルンシネマクラブの時間です。この番組は水戸エリアの映画情報を軸に、気になる映画や気になる音楽、さらには社会や世相、暮らしや文化についてもゆるく語る映画情報番組です。ご案内は
タポシ、
ヤタベ、
寺門。あこれねこのままにしようか、
このまま行こうか、ま
あ、やり直さないね。
やり直さない、
はいはい、タポシ、
ヤタベ、
甘がいい。
寺門がお送りいたします。
もう
あれ俺がフライング今
どういつもどの順番だったんだっけ。
まあ
分かんないけどね。
ごめんごめん。
まあというわけで私は2週間休みましたが、お久しぶりでございます。
そうなんです。甘がいさんに来ていただきました。
私は今年初ですよ、
はい、
そ
うだね、
言ったら。
そうだね、
4月って初めてか、
うん、
マジで
いつもいるような感じがして。
大晦日以来っていうかね。
あそうかそうか、
そう
そうかそうか、
なんか一回ベスト10はあの、うん、メールでタコシさんに託したので。
じゃあもしかすると会ってないってことかな。ずっと
ですですです。
そうだね、うん、3ヶ月以上、
3ヶ月経ったんだ。あれから大晦日から、
うん、真冬の、うん、もうあったかい、うん、桜もすごいかったよ、綺麗だったよ。
あっちこっち
水戸市内もずっと、まあね、4月15日ではちょっともう散っちゃってるだろうけど、
う、ね、うん、
もう平日でもなんか今年は梅が遅かったけど桜がちょっとすごく綺麗だった、
うん
うん、っていう話をチラッとしときましょう。いや、でいうかちょっとね、仕事で、うん、まあ、とは何の番組とかは言わないけども、いわゆるお天気中継、
うん、
お天気コーナーのお天気予報のね、それで千箱に来るかもって話があったのよ。でもね、まあ、ロケハンって下見に来た時が素敵すぎちゃって、
うん、
あと数日後はこれもう散っちゃってるよなって言って、うん、残念ながら水戸はなくなっちゃったんですけども、うん、すっごくディレクターさんはいろんな絵的に千箱っていうところがいいねって言ってくれた、
うんうん
うん、ドリフも通ったんですこことかっていう話をディレクターにはしておいて、どうでもいい話をしておきました。
その話だった
はいはい
はい、
まあ、その東京といえばですね、
はい、
私東京から戻ってくる高速バスの中でね、
はい、
乗ってたらね、はい、変な人が乗ってきたんですよ。
誰ですか変な人って。
なんかね、こう大体からなんか服装からしてどうしたっていうね、
うん、
感じの人で、おじさんでさ、坊主の頭もね、
うんう
ん、
あれ
でね、僕脇に女の人座ってたんだけどね、
はい、
その人が乗ってきたらね、どけっつってどかしちゃってさ、うん、その人俺一番前がいいんだって一番前に座ってたの。でちょっこり脇に座ってさ、なんだこの兄さんってこうやって見たら、おーの、ヨタベさんじゃんみたいなね。
めっちゃ、来週、ね、今月の歌のテーマはさ、嘘だけどさ、マジで嘘つきだわ、この人。いや、俺は気づかなかったんだ
もん。どっからさ。
だから、いや、時計なんてまず言うわけないじゃん。すっごいいっぱい並んでたのね。で、タポシさんも矢田部もどっちも県庁周りでも赤塚周りでも降りられるっていうことだったから、明らかに県庁周りすっごい並んでて、これ目いっぱい満車になっちゃうかなと思って、まあ次の便でいいやと思って赤塚に並んでたら、どうやら1人2人空いてると、全部入れた後に。じゃあちょっと一人乗りますって言ったら、タポシさんも、おーって手伸ばして声かけたんだから。
タポシさんから。
そう、タポシさんからで、だってさ、タポシさん見てるんだから、俺のこと。こっちはさ、乗ってるなんて思いもしないじゃない？で、そしたら隣のお姉さんは、俺はタポシさんとのお連れ様かなと思って、
うん、
ご挨拶だけして空いてる席行こうと思ったら、そのお姉さんがすごく気を利かせてくれて、うん、どいてくれて一緒に座らせてくれたのか、最初にパッと一番前に空いてる席に目をね、空いてるからパッと座るじゃない。
おいおいおい、いやいやいや、今のでいいんだよ、そこで終わろう。
いや、隣に座ったらこのおじさん変だな、この隣嫌だなって思ったタイミング、あ、よかった、知り合いの人来たなら私どこってなったのかもしれないじゃんっていう話よ。いや、でもちゃんと多分ね、聞かせてくれたん
だよね、
本当に、
ね、
ありがたいお姉さんでした。
いい方だったね。
でずーっと周りを顧みずずっと喋ってましたけど、まあ控えめな音量でしたけどね。はい、
さ、なんかバスって不思議なことにさ、こう走り始めとか走る直前とか結構シーンとしない？
うん、
あるね。
まあね、よっぽどあんまり周りを気にしない集団じゃなければね。
走り始めるとちょっとこう会話が漏れてきたりするんだけど、うんうん、なんか走るまでは結構シーンとしてる時間があってさ、
うんうんうん、
その時にまあ僕らの声が響くもんだからさ。
あの想像に固くないわかる。
いやもうなんかもう普段も意識すごく声落としたの。い
やいやだけどタポシさんの声大きいなって俺はち
ょっといやいや俺も思ってたからいや田部さん声でけえなって
そのまま、先週先々週とタポシさんいなかったからさ、うん、あの話もしてなかったからその、ね、先週話先週先々週ウィキッドの映画見たよって話も
積もる話も
そう
たくさんあって
そうあったのよ。
そうなんですよ。
たかだか2週間話してないだけで
女子高生みたいな
あとはおばちゃんかね。
もう止まんないんだよずっと喋ってる、うん
はい、そんなあの1時間ちょっとの時間を過ごしました。
一番前で
一番前だからまだ良かったと思うの。いい
のなんかそのうちさ渡辺さん立ってさマイク持ってさどうも今日は津田さんとかありがとうございますとかやり始めんじゃねえかと思ってさ
違ったよね。その日じゃなかったよねそれやったの前週、まあ、その数日後にそれはやってるんだけど
そう
だ、
ね
はい、まあそんなことがありました。
なるほど、
はい。
なんという前 ね、うん、あのねストレンジャーで天海さんと僕が遭遇したっていうのも、ねうん、前ここで話したけどね、うんうん、
でもまあ映画館も珍しい、まあね、まあ、まあ、まあ、まあ、とあの特殊な
と
マニアックな映画
館だ
も
んね。
ユナイテッドとかは分かるじゃないですか、
う
ん、
まあ、ね、
ストレンジャー
ストレンジャー
だな、ね、
しかも真後ろ
そうそうそういやいや俺の方がびっくりしたから
ほら僕と寺川さんは小山で会ってるからね、
う
ん、
そうそうそうそうか、なるほどね。そんなことも
それこそ脇でチケットとか誰この人みたいな、まあ、
そういう、
まあねまあね、いろいろね錯綜してきた ね、
はい、そうね、うん、遭遇しがちということで、はい、私たち
そんなわちゃわちゃ感でお送りします、はい、この番組も、
はい、えこの番組 も、
このもさて
この終わりになるんです
か今日の展開は。
あ今日の展開は、はい、はいはい、じゃあ今日
すごい振りをしたね。
ああ、はい、はい、では今日は前半は先月の高崎映画祭の3月30日、うん、だったか、
はい、違うか28日でしょ、はい、
3月30日まで行われてた、はい、高崎映画祭、うん、で28日に、天谷座のおうち社員と僕が登壇して、うんはい、ちょっとトークイベントがあったっていう話、うん、まあ、田淵さんも一緒に行ったのでその話や、うんうん、田淵さんあの、受賞式もね一緒に行っていただいたので、
そうね、
前少しね矢田部さんと話したけど田淵さんと話してないんでその辺の話も含め高崎さんの話を
高崎ね、
はい、と、天海さんのちょっとね
お知らせと広島、うん、胃腸炎
クライシスですね、
はい、の話あたりを前半
どんな話や、はい、
で許可さんで後半タポシ会です、うん、
はい、ということで今日はですねあのタポシ会は、映画の力というあの、うん、大見出しをつけてシリーズ化していこうということで、
は
い、
なるほど、
1回目ドキュメンタリー映画やったんですけど、
うんうん、
今回は、うん、映画の力泣ける映画は元気になるんっていうタイトルでやってみたいと思ってます、
うん、はい、わかりました、
はいはい、じゃあ後半も楽しみに、
はい、ではじゃあ行きましょうかね前半ね、ではその高崎映画祭もうねあのちょっとだいぶ間空いちゃいましたけども、3月20日から3月30日まで10日間行われた群馬県高崎市での映画祭第38回でした、
はい、
まあ、授賞式に毎年行ってるよって話とか、うんうん、まあ、あのすごい素晴らしい映画祭だよっていうような話を、まあ、よくね毎年、うんうん、この番組でもおしゃべりしてますし、何回か前のこの番組の中でもその授賞式の話を、ねうん、まあ、矢田部さんとか、ねはい、しましたけどね、じゃあの田部さんあの授賞式の
あ、
まあ、どあまず道中が、ね、うん、あの韓国ドラマ話っていうね
そうなんだよね本当あのこの間の放送でも言ってたけど、うん、僕と園さんであの挟んでたわけですよ矢田部さんを、うん、だけどなんか、
なんかすごい、ね、園さんが その状況からすごいよね。
そうそうそうそう、そんであの、ね、寺川さんの車さすごいいい車なんだけどさ、うん、後部座席めちゃくちゃ狭いんだよ。
狭いです。
そう でもなんかだって僕なんかこうだったもんね、こうあの左側に座ってたんだけど首が右に傾いてたからねずっと
そうそうそう天井も低いからね。
そうで、まあ、挟んでたんで、うん、したらなんか韓国ドラマの話をチラッとしたら園さんがいやー タポちゃんも韓国ドラマ見てんだなんて始まってさしてるあれはどうでしたって、あれいいよね、あれ、うん、泣いた泣いたすごいいいよねって言ってるから、もうそっからずっと2時間近く
えで真ん中に矢田部さんがいる、
そうそう
真ん中
に本当に背中越しでしょ、
矢田部さんが前にかがんでくれて、うん、で僕と細野さんもその本当に背中越しにずっと韓国ドラマの話してた、
矢田部より細野さんとタポシさんの方がちょっと背が大きいから、まあこう何山形と言いましょうかね、
後部席がね、
でちょっと前にかがむことによって、まあ、寺門と富士山とねこっちでは喋れたりはしてたんだけど、うん、っていうね、
はい、僕はもうそっちの話全然分かし合
ってでしょうね、
なんかすごいパラレルワールドを展開されて
でも3人はなんか韓国ドラマ話してるってことは、僕らと僕と小野さんが話してるってことはもうなんか重々分かってる、
もちろんだってしょ、もうだって声大きいもん
僕らはあの3人は何話したんだろうねなことをあの後で話したの、
まあまあまあ別に
でそんなね、うん、あの5人でねもうまず授賞式行ったって話、
あ、授賞式ってもしかしてあれですか、うん、中島歩祭りのことですか、
あ、そうそうそう
そう、その話聞きました、あの他に、うん、あの行ってた人と会って、うんうんうん、なんか毎回中島歩が出てくるんですよって
そうなのよ、
結局3作品ぐらいに出てたってことだよね、
出演はね、作品名もなんか結局呼ばれ、
箱男
と、箱男でも最後呼ばれたから、うん、5回、
あ、じゃあ回数だけど作品数でいうと3作品、
うん、いや 4?
うんとハッピーエンドと、まあ箱男とあとあれ
あれあれあれ、木村さんの、
木村監督の、
そうそうそう、う
ん、変な
惑星の、
違う惑星の変な恋人、
3作品だけど5回ぐらい登壇したってことだよね、
うん、そうだから最後のね、うん、あの矢田部さんも言ってたけど、うん、あの箱男の時には、うん、クレジットも一応されてるんですよ、うんうん、中島へ、うんうん、でもどこに出てた
のかっていうの
はちょっと分かんない、うん、僕は分かった、
なるほど、
目だ、目でしか分かんないんだけど、あ、出てたと思って、うん、これあれもしかしてと思ってエンドロールでやっぱそうなんだ、
うん、あ、そうなんだ、
そう、だからあの箱男中に入った人の一人なんで、ね、
いっぱいいるんですよ、
いっぱい出てくる、
なるほどね、うん、そう、まあ本当仮名を出演と言ってもいいぐらいだけど、クレジットはちゃんとっていうことはギャラ出たのかな、
なんか近くの現場でめっちゃ作品撮ってたんですよ、
そうそうそう、たまたまなんか、うん、あの渋川さんがあのこう来いよって呼んで、うん、じゃあ出ればにあって、
そういうのって普通、まあ、友情出演でノーギャラみたいな感じのことが多いけど、うん、どうだったんだろう、うん、ね、まあ、どうでもいいんだけどさ
まあでもね、中島さんは CM もしかり、うん、本当にね売れっ子になってきて、うんうん、ね、
あ、そうね、 CM 出てるよね、
そう、うん、あのほら杉咲花ちゃんとのやつとかね、なんかゆずのなんかあの焼酎のドリンクみたいなやつ、ね、
出てる出てる、
で名付けてゆずいとか言ってさ、ゆずドリンクといいじゃないですかみたいなこと言われてね。
でもなんかあの脱線しまくってるんですけど、この間連のエクスペリメントっていう PFF ですよね、の作品を見て、あの中島さんがやっぱりこうくずい男を演じていてなんか前まではなんかそんなにやらせんなよって思ったんですけど、やっぱそれに戻ってくるとちょっとなんかあ、これこれみたいになっちゃってごめんなさいって思いながら、すごいいい味出して
た、まあ、やっぱり合うと思ってキャスティングされたのかね、うん、やっぱりね、
そうですよね、うん、でもその感じがその受賞式でも出てって、
まあそうね、だってしっかりしてるねイケメンさんなのにさ、うん、みたいなね、
そう、
だって水戸映画祭来てくれた時もね、なんか結構なんか緩い感じの、
そうそうそうそう、ね、あの感じ、
浦部さんが言ってたからねその座り方でいいんだ
そうそうそうすごい、もうなんかあの腰から座ってます、うん、
そうそうそうそう、ちゃんとあのお尻をつけない感じで、
そうそうそう
そう、なんか足開いちゃったりさ、足の裏見せたりか、
うん、それが様になっちゃうのが
そうなんですよね、そうそうそう、であの声とね、
そう、
う
ん、
いや本当だよね、あの声ずるいよ ね、
うんうん、
しかもあの昭和顔でさ、
まあ、まあ、本当にこの、うん、ここでも中島歩夢祭りをしてるんだけど、
あ、そうだ、ね、語っちゃうんだよね、そうそうそうそうそう、でまあという授賞式、はい、という授賞式ってこれなんかあれだけど、ね、
それはあのちゃんとした振り返りをしてるので、
う
ん
う
ん、
そうですね、
僕休みの時に、ね、
はい、
ね、
はい、はい、あのそれ聞いてもらって、
はい、
そ
ちら
を補足ということ
で聞いていただいて、
はい
はい、で、その後3月28日に、うん、町と映画っていう、まあ、高崎映画祭の、うん、まあ、大きなプログラムの中の一つに、はい、雨座支配人や、大内康監督
ですね、
うん、の光さす 水戸映画祭でも上映しました、
はい
はい、こちらが、高崎映画祭でもプログラムされまして、うん、その上映と合わせてトークイベントがありました、うん、でそこに、大内支配人そして、はい、大内監督、そして私寺門、そして、群馬県の高崎映画祭ではなく別の映画祭の、はい、実行委員長の岡安さんって方の、うん、3人と、はい、高崎映画祭の塩さんが、うん、ホストで、うんうん、はい、そういうトークイベントがありました。そこにも行ってきまして、うんうん、そこをあの田星さんも同行してくださって、
はい
はい、まあ、あのゲスト扱いだったので、
うん、
控え室まで用意されていて、ほうほうほう、いやなんかそのね、うん、まあ、僕としてはあの毎回この高崎映画祭は、うん、そのオペレーション含め全体の運営がすごい気になるわけで、どういう動線でどこに連れてかれてとか、うんうん、どんなものが用意されてるかとか、ね、お土産どうだとか、うんうん、いやまあ気になって、
まあ、スタッフさんの動きとかね、それは気になって、会場は
芸術劇場
の大ホール、
はい、あ大ホールじゃなくて
下の方
で、そうか、一回、あ、そうだ、下の方って言ってたっけな、
スタジオシアター、
はいはい、
うん、そのバックヤードの控え室に通されて、うんうんうん、はい、で田星さんも一緒にね、
うん、一応
すごい、
僕もそのゲストになんかさ名前書いてないんだけどさ、うん、
で
なんか連れ添いってことでさ、うん、一緒に入ってさ、
もちろん登壇もできない、
もちろん登壇もしない
です、よかった、出たのかと思ってたよ、
うん、登壇しちゃったら大変だよ、
うん、
喋っちゃって、
そうそう、だって行く前も喋ってて遅れたっていう話を聞いているのでこっちから出発する時に、
ね、いやあれは僕の方が早く着いてたの
まあその話、まあ、その話はまあ端折りましょう。で、はい、まあ、
で
内容ね、うん、それが気になる。
まあそうですね。まあ、うん、あのまずこの企画って、
うん、
まあ塩さんともうずいぶん前からずっと僕話してて、あのまあ北関東の映画祭同士がなんかつながるような企画ができるといいねみたいな、その上映活動してる人たちが、うんうん、
はい、
うん、でまあ。群馬栃木茨城が、ね、うん、つながるといいねなんて話を昔からしてて、
はいはい、
それこそ僕あの東日本大震災の後、
うん、
あの北関東道って、
はい、
東日本大震災の時に開通したんですよ ね、
う
ん、ね、はい、で開通日があの震災の影響で遅れたぐらいだったんですよね、うんうんうん、で開通した直後に僕もうすぐに高崎にあれ乗って、はいはい行って
映画祭に会いに、映画祭やってたの、
いや、ね、わざわざもう、うん、あのアポ取って、
うん、
挨拶させてくださいっつって
、
翔さんとこ行って、
うんうん、
もうあのそういう話をその頃からしてたんです、
うんうん、
なんか一緒に女優活動のことをいろいろ話したらいいね、うんうん、
その時が初めて、
ちゃんと話したのはその時なんです、うんうん、その前からまあやり取り少しはしてたんですけど、うんうん、
なるほどね、はい、はいはいはい、うん、
でもうそれこそだから十何年前ですよ
ね、
はい、でまあ、そんなので、まあ、何回かこう、うん、そういうトークの機会をしよう あったんですけど、
うんうん、
実現しそうな機会なんです、うんうんうん、しかも水戸でも
そうね、
そう、
コロナの直前というか、コロナ発症の直後に本当は3月にね、
うん、北関東映画祭っていう幻の
企画があったのよ。
そう、これもそういう流れの中で、うん、あの実現しそうだったやつだったんですけど、うん、これも頓挫して、
そうね、
はい、でやっと実現したトークだったので、
うんうんうん、
いやこれは本当にありがたい。
13年越し、まあ、14年越し、
そうですね、はい、まあ、本当はそこにこうちょっと栃木の人が入ってたりとかっていうのは、うん、まあ、理想だったんですけど、うんうん、まあ、でも今回あの結果的にはやっぱり天谷沢大内監督がそこに一緒に登壇できたというのは、僕としてはすごくやっぱり、
うんうんうん、
まああの すごく意義があるというか、
はい
はい、そこで群馬で喋れたっていうのはすごく良かったなと思って、
うんうん、
まあちょっと僕はちょっとあまり客観的にどうだったかっていうのは分かんないんですけど、ね、まあそういう思いからして本当にすごくいい時間だったなって、う
ん、具体的にはどんなお話を、
うん、まあそれぞれの映画祭の話をね、うんうん、あのまあ、僕は今回はその水戸映画祭の代表として呼ばれていったので、
うんうん、はいはいはい、
まあ、映画祭のことだったりとか、うん、まあ、あの一応じゃないですね、これのトークの その軸は光さす、
うん、
というものがどういう経緯で生まれ、
うんうん、
まあね、その映画館をやってる人がなんで、ね、うんうん、映画を撮りっていうような、うんうん、まあ、軸はそちらなんですけども、
はい
はい、でもその上映活動をする、まあ、地方で上映活動するっていうことに対する思いをそれぞれが語るっていう時間だったんですけどね、
うんうん、
だからそれはまあ聞いてる人はどうだったのかなっていうのはちょっとねピンとこないんですけど、僕はもうすごく充実してたんですけどね、それを聞いてどうかなっていうのは ちょっとよくわかんないですけど、タポシさんどうでした？
いや、あのまずさ、うん、まあ、僕の感想も後で言うけど、うんうん、参加してた方で、うん、うさぎ姉妹っていう映画、はいはい、という映画の出演者の方と、はい、脚本も兼ねている女優さんがいらっしゃってて、うん、で、まあ、その方が帰り際にですね、あの挨拶してくれたんですよ、う
ん
う
ん
う
ん、覚えてます？タポシさんに？
あ、というか、うん、あのまあ、僕にというんではなくて、多分寺川さんになるけど、ああ、はいはい、僕脇にいるから、
なるほどね、
僕が会釈しちゃって
はいはい、はい、
あれみたいになったんだけども、はい、でその時に本当にいいお話でしたと、
うん、
それ映画愛みたいなものを感じましたと、はい、いうことをおっしゃってくれたんですね、うん、高尾美優さんとか
な。あ、そうでしたね、うん、
はい、で誰って僕思ったの最初、うん、なん何今綺麗な女性僕話しかけられたみたいな、寺川さん知ってんのあの人みたいな感じで、
なるよね、
もやもやもやしてそしたら、うん、そのままあの懇親会っていうのがちょっと離れたすごいね素敵な古民家で、
うん、
貸し切られていて、
うん、
そこ
で、
そうパーティーですよ。でそこで、まあ、あの立食パーティーっていうやつにそこにいらっしゃって、
はいはいはい、
でそこであの名刺とかいただいて初めて、ああこういう人だったんだって分かったんだけど、うんうん、だからその実は映画を地方で撮るということで、もう一人誰でしたっけ、うん、登壇された方、
岡安さんですね。
岡安さん、岡安さんという方が、はい、別の映画祭をやっぱやっていて、はい、あの同じ群馬
県内でね、勇馬映画祭
で、はい、でそこでの そのエピソードも交えてお話してくれたんですよ、うん、だからその方の言葉の中で、その自分たちの街が映画の中に映っている、うん、そしてそのフレームの四角い枠で切り取られることによって全く違う街に見える、
うん、
でもなぜか誇らしい、
うん、
そういう思いをやっぱりその地元で映画を撮るということでみんなが抱けるということはとても貴重な、ね、体験になるんだみたいな話もしていて、
うん、
まあ、そこからその高尾さんも映画そのものへの愛情っていうのかな、
うん、
映画を作ること、そしてそれをみんなで作り上げて一緒に見るということのなんか素晴らしさみたいなことに非常に感銘を受けましたみたいなことだったんで、うん、そういうこうインプレッション印象みたいなのをみんなでいただけるようなちょっと和やかな、
うん、
だって1時間トークしたもんね
結局ね、
上映もやって
上映プラス1時間、
うん、そう上映プラス1時間、
うん、
もう上映込みで1時間と思ったから、うん、もう20分ぐらいオーバーしてるなと思ったんだけど、なんか塩さんは初めから1時間やるつもりだったんだあれね、
うん、みたい。
でも僕らにはそう説明してなかったよね。
そう、
あ、そうなんだ
スケジュールにもそうはなってなかったから、
あ、そうなんだ。
途中からなんか勘違いされたのか分かんないんだけど、うん、きっちり1時間超えぐらい、
うん、まあその後のプログラムには影響なかった、
ね、ない
んだけど、順番開けてたんで
しょうね、だったらいいけど、う
ん、1時間ぐらい間が空いてた、
うん、なるほどね、うん、はいはいはい、
だから、まあ、そういうわけでとてもその場にいた人たちがなんかこう映画というのが単なるメジャーな大資本の中でね、
うん、
作られて有名な人が出てわーわーみたいなものではない別な作り方、うん、そういう楽しみ方、うん、接し方があるんだってことをなんか共有できた素晴らしい時間 で、
うん、
で僕もそれを聞いてる間ね感じていたんですよ。だけどね、うん、一つね僕は言ったのよ、はい、終わった後に寺川さんに、
うん、
なんでこの番組のこと言わんかった
言えそうなタイミングがあったからね。
あったんだよ。
あ、そうなんだ。
何回もあったんだよ。
あったあった、
うん、こう来るか言うかよし聞けと思ったら言わないんだよなんだよと思って
確かにそう。
そこはちょっとね踏み込みが足りなかったと思うよ、
まあ、しょうがないねそればっかりは。カンペ出せばよかったのに。
そうだね
、まあ、でもね台本があるわけじゃなくちゃんとそれぞれの思いをね多分言えたんだと思うから、
う
ん、
そうだね、
うん、いい時間をね塩さんもセッティングしてくれたんだろうね。
そうですね、ありがたい本当に、うん、はい、でそのね終わった後のそのね懇親会っていうのがまたこれが素敵な場所で、
はい、
あの高崎なんだっけ、電気館か、
はい、
の近くなんですけども、
まあ、じゃあ西口の方に動いたんだ。
そうです、そこまで行って、
うんうん、
大正時代の建物をリノベした、
はあ、
はい、とても素敵な古民家での、
はいはいはい、
パーティーで、
そこはどそのなんか普段は何をしてる場所？
やっぱりそういうなんだろう、そう、貸しイベント屋さんっていうかなんかいろんな
ホール的な感じ、
まあ、ホールでもない
ね、まあまあまあ、
自由にそう借りられる場所らしいですね、
まあ、それこそロケにも使えるのかな、うん、あ、大正時代の建物が街中にあるって、
う
ん、まあ、水戸はね戦争で焼けちゃったから無理な話なんだけど、うん、ちょっとそういうのも、
ね、
まあなあと、
電気館含めですね、
うん、まあ、そう
なんですよ、ね、そうなんですよ、うん、でそこでね、まあ、いろんなゲストの方との交流とかが自由にできて、うんうん、そこでも素敵なおもてなしがあり、
うん、
いや帰ってきたという、いや、まあ、本当に素晴らしいなと 本当に、ね、だからまた高崎が好きになっちゃったっていうね、はい、
なるほど、
う
ん、なるほどね、
一日でした、
うん、本当に、まあ、あの2日間両方僕行けてよかった、
うん、いいな、うん、
なんで行けなかったの？
あの私胃腸炎になって結構ひどい胃腸炎になって
でそこにシフトしますか玉がい話
そうなんかこう、まあ、4ヶ月経つわけじゃない3ヶ月か3ヶ月ちょい、
ね、う
ん、
そうね、あの大晦日の、はい、でこの番組出たっきり矢田部と玉がいさんは全然会ってなかったので
そう、
ね、だから
いろいろあったんですよ、いろいろ毎月いろいろあっていろいろあってで、うん、そう福岡にも行って KBC シネマに遊びに行って あれ面白いですね、 KBC さんって席順が前から ABC じゃなくて、
う
ん、後ろから ABC で
そうだっけ、
これはどうやってチケットを買うんだとか思ってびっくりしちゃった、うん、すごい、
多分ホールと他のね一般的なホールも普通は前から、
うん、ね、 ABC とか123なんだけど、
浜谷さんもそうじゃなかった、
え、後ろから
A ですよ、
後ろから A じゃなかった、
うん、前から A だと
思う、前から A、
うん、
あ、そう
じゃあ審議のほどは
後々、はい、そう、それで3月は広島に行ってたんですけど、うんうん、友達と
因島ではない、
あ、因島も行ったんですけど、
因島も行ってる
の、ね、福山を拠点に因島まで行くっていうのをやってて、うんうん、ね、で途中尾道とかも行ったんですけど、あ、
すごい贅沢な、
あの尾道で暴飲暴食した翌日あの昼過ぎの新幹線に乗るから、うん、朝福山城遊びに行ってから駅弁買って帰ろうぜって前の日言ってたんですよ、うんうんうん、したらなんかその前の日なんかその帰る日の未明から3人ともなんかもうゲロゲロしちゃって、うんうん、ホテルで、
3人とも
3人とも全員
やばいね、だからもう本当何か
でももう何を食べて何を飲んだか分かんないから、なんか分かるけど何がその原因か分かんないから、うん、分からないのか、そう、なんかでそれでもう結局チェックアウトも2時間遅らせて、うん、新幹線ギリギリだし、うん、駅弁見ても全然美味しそうに見えないし、うん、なんかもう帰るので精一杯みたいになって、うんうん、まあ、一週
帰れたの、
帰れたんですけどもう寝込ん で、うん、で会社も1日休んで、うん、まあ、3日間ぐらい本当に家から一歩も出ないみたいな生活をしてなんかそこで人生を振り返った1週間になって
その治りかけのタイミングだったんだよね、
そう、治りかけで、
うん、ちょっと高崎に行くか行かないかな、
高崎行くってなったら丸一日だから、うんうん、ちょっと丸一日よそに行くのはちょっと危険な気がするっていう体調だったから行かないちゃったんですけど、うん、そう、見たかったな、だるま抱えてるのみんな、うん、
中島あゆみ祭りをね、
祭りをね
いや、それはちょっと大変だったね、
そうなんです、で、なんかそう、あの目覚めちゃう、 そこでなんかちょっと人生目覚めて、いろいろなんかちゃんとやんなきゃなみたいになって、うん、そう、私ジムに行き出して、
お、
先月末からジムに行き出して
まあ頑張んなで言ったのね、そう、でもほら、いずれ薄れるからみたいな、喉元すぎればだから、
映画見るにも体力がねって話をなんか多分ここでも何回かしてると思うんですけど、
あ、そうね、うん、あ、そうね、寝ちゃったりしちゃうと意味がないからね、そうそうそう、せっかく小屋に入ってもっていうのは
そうそうそう
でもちょっとね、旅先で胃腸をやられるってちょっときついよね、まあまあまあ本当まだ強いて言えば終わり、あ、帰りだからねっていうのがまだしもってとこだけど、
そうなんですよ
だってね、あの名古屋くらいの距離じゃないからね、
そうなんですよ、結構遠いんですよ
ね
だ、結局3月で多分ね映画ね10本ぐらいしか見てないんですよ、10本ぐらいしかっていうのが、うん、ちょっとあの、まあまあ、基準として適切なのかどうかはさておき、
なんだこいつらって今聞いてる人の中
で、ごめんなさい、ごめんなさい、あの、
いや、天貝さんにしてみたら10本っていうね、
月平均10 20本近く見てる側からすると、ね、なんかもう10本届くかみたいな、うん、
でも終わっ、ね、治りかけて、治ってからは行ったのすぐ、
すぐ、まあリハビリで、
何リハビリって
え、ちょっと外行けるかな、
なるほど、ね、
外行けるかなと、まあ、映画館だったら2時間ぐらい座ってるから、うん、ね、うん、まあ、別に行って座って帰ってくるだけだから、まあ、
途中で気持ち悪くなるとかじゃなければね、
うん、行けるかなと思って、
体力はそんなに、まあ、思ってるほどは使わないからね、
そうそうそう、
で耐えられた、
耐えられなかった、
あ、なかったのか
あ、耐えられたんですけど、うん、まあ、帰りの電車でちょっとうってなっちゃって、あ、かんってなって、あ、高崎無理やってなって、うん、ごめんなさい行けないですってなって、
なるほどね、は
い、そういう顛末でした
あ、そういえばあれだよ、ネアさんも来てたんだよ、
知ってる、あ、そうそうそう、インスタ見た、
あと斉藤さんも、
そうそうそう、
なんかね、高崎映画祭はね、うん、ちょっとした斉藤陽一郎祭り状態だった
んですよ、あとなんか高崎、あの、シネマテイクで、うん、なんか大人が500円ぐらいで、あの 高校生が見れるチケットをこう前大人が買っといてあげて、なんかそのチケットがあれば高校生が高校生がタダで見れる、タダでそのチケットを使って映画見れるっていうシステムを導入していて、なんかその時期に結構俳優さんとかがなんかチケットにサイン書いて、なんか何枚買いましたみたいな感じで、
そのチケットの中にね、ミッド映画祭、あ、シネポートシアターって書いてあるのかな、寺門なんとかっていう人がねサイン書いてね、
そう俺もやってきたんです、
誰が入手するの、
そのチケットの後ろにコメント書いたりサインしたりするんだけど、うん、あのミッド映画祭寺門より映画たくさん見てねって
あ、それはランダムで売られるってことなの、
うん、でなんかポッとその高校生が窓口来て、うん、見たいですって言ったらそのチケットをふって手に取って、うん、どうぞになるわけです、
それは大人が寄付してる
って、そういうことです、
まあ、前払いしてるっていうことなんだね、なるほどね、いやすごいな、ね、もうそんなことあったらずっと言ってるわな、ね、俺当時そんなことが、ただまあ一人一回とかに決まりがあるのかな、
いや分かんないそれは、でもいやなさそうですね、
なさそうだな、
まあそんな人はそんな高校生はいないと思われてるから
だからねやさんもそこの、控室にいらっしゃって、で一緒に、
あ、そうそうそう、
話とかしてたんですよ、で当日登壇はしなかったけど、
あ、そうなんだ、
最後その光札に関連するトークが終わった後に、塩さんが、お二人声かけますから準備しといてくださいねって言ってた、じゃあもう本当に最後の最後1時間過ぎたあたりに、実は光札にご出演の斉藤陽一さん、陽一郎さんと狙い浦さんがいらっしゃってますよって言って、二人を呼び込んで、で結局最後のフォトセッションはそのお二人を交えて、寺川さんも一緒に撮ったという、
そう、
なんで役者もっと早く出さねえねえ、
そうでね、斉藤さんはね懇親会でもう一回また、まあ、何度もこんにちは、どうもお久しぶりで、懇親会になった時にあら、持ってきたんですよ、あの
キャリーケース、
キャリーケースガラガラを、
問題のキャリーケース、
問題のキャリーケース、そうそうそう、じゃあさ、やっぱ斉藤さん覚えててさ、ねやさんと一緒にさ、これね実はねって水戸映画祭来た時に、もう3時過ぎぐらいまでヘルベレケになるまで飲んで、で荷物を僕は扱ったけど、僕その荷物を持って家帰っちゃったんですよね。そしたらねやさんがどうのこうのいろんな話してて、塩さんとかなんかその話したんだけど、で最後なんてお別れする時にね、じゃあっつって。まあ、斉藤さんたちはね、そのままホテルに行くっていう、で本当は寺川さんが泊まるはずのホテルを、寝屋さんに譲りみたいな、
あ、そうだったんだ、なるほどね、なるほどなるほど、
寝屋さんが泊まっていったってことなんですよ、で帰り際に僕斉藤さんに、あ、斉藤さんお荷物預かりしましょうかって言ったら、
じゃあ寝屋涼香ちゃんもちょっと良かったね、それ、有効な的な使い方していただけてね、なるほどなるほど、
そうだからあそこでキャンセルしちゃうよりはね、
もちろんね、
当日キャンセルだとお金多分払うだろうから、そうなんで、ありがとうございました、すごく素敵なホテルだったわみたいなことを言ってました、
なんでそんな言ってましたわ、
ね、してるの、チェックインしてから来たから、
ああそうなんだ、なるほどね、そういうこと、
懇親会ね、
そう、その後のっていうのはちょっとまた聞きずってならないセリフだなどういうこと、なんで、
確かに
はい、でもなんかとにかくまた水戸にいらしてくださいとか、この番組もぜひ出てくださいって話は根屋さんにはしておきました、
ありがとうございます、
はい、
ということでした、
はい、では前半でだいぶ押したので、ちょっと天海さんからのお知らせことがあったんですけど、ちょっとそれは
後から
曲挟んで、曲明けにすぐやりましょう、
はい、
では、現在公開中の映画片思い世界より声は風、聞いてください。